サムエル記第2、14章1節から3節と18節から33節をお読みします。セルヤの子ヨアブは王の心がアブサロムに向いていることを知った。ヨアブはテコアに人を使わして、そこから知恵のある女を連れてきて彼女に言った。喪に服しているものを装い、喪服を着て身に油も塗らず、死んだ人のために長い間喪に服している女のようになって王のもとに行き、王にこのように話してください。ヨアブは彼女の口に言葉を与えた。18節から。王は女に答えて言った。私が尋ねることに隠さずに答えなさい。女は言った。王様、どうぞお尋ねください。王は言った。これはすべてヨアブの指図によるのであろう。女は答えて言った。王様、あなたの魂は生きておられます。王様が言われることから誰も右にも左にもそれることはできません。確かに王様の家来ヨアブが私に命じ、あの方がこのはしための口にこれらすべての言葉を授けたのです。王様の家来ヨアブは事の成り行きを変えるためにこのことをしたのです。あなた様には神の使いの知恵のような知恵があり、地上のすべてのことをご存知ですから。王はヨアブに言った。よろしい、その願いを聞き入れた。行って若者アブサロムを連れ戻しなさい。ヨアブは地にひれ伏して礼をし、王に祝福の言葉を述べていった。今日このしもべがご好意を受けていることが分かりました。王様、王がこのしもべの願いを聞き入れてくださったのですから。ヨアブはすぐゲシュルに出かけていき、アブサロムをエルサレムに連れてきた。王は言った。あれは自分の家に行ってもらおう。私の顔を見ることはならぬ。アブサロムは自分の家に行き、王の顔を見ることはなかった。さて、イスラエルのどこにもアブサロムほどその美しさを褒め添やされた者はいなかった。足の裏から頭の頂まで彼には火の打ち所がなかった。彼は毎年年の終わりに頭が重いので髪の毛を刈っていたが、刈る時に髪の毛を測ると王の測りで200シェケルもあった。アブサロムに3人の息子と1人の娘が生まれた。その娘の名はタマルといって美しい女であった。アブサロムは2年間エルサレムに住んでいたが、王の顔を見ることはなかった。アブサロムはヨアブを王のところに送ろうとして、ヨアブのもとに人を使わしたが、彼は来ようとしなかった。アブサロムはもう一度人を使わしたが、ヨアブは来ようとしなかった。アブサロムは家来たちに言った。見よ、ヨアブの畑は私の畑のそばにあり、そこには大麦が植えてある。行ってそれに火をつけよ。アブサロムの家来たちは畑に火をつけた。ヨアブは立ち上がり、アブサロムの家に来て彼に言った。なぜあなたの家来たちは私の畑に火をつけたのですか。アブサロムはヨアブに答えた。ほら、私はあなたのところに人を使わし、ここに来るように言ったではないか。私はあなたを王のもとに使わし、なぜ私をゲシュルから帰って来させたのですか。あそこに留まっていた方がまだマシでしたと言ってもらいたかったのだ。今私は王の顔を拝したい。もし私に咎があるなら王に殺されても構わない。ヨアブは王のところに行き、王に告げた。王はアブサロムを呼び寄せた。アブサロムは王のところに来て、王の前で地にひれ伏して礼をした。王はアブサロムに口づけした。お祈りいたします。ご慈愛深き父なる神様、週の初めの日をここまで祝福のうちにお導きくださり感謝いたします。新しい週が巡ってくるたびに、あなたの大いなる御業を覚えて、特に御子イエス・キリストの勝利を祝い感謝をしながら、その恵みに包まれて命に生きることができる幸いを感謝いたします。そしてこの夕べ、今一度親しく御言葉を聞くひとときが与えられています。旧約聖書を通してあなたは今も大切なことを、特にご自身はどのような神であられるのかを示しておられます。どうかその御言葉から学んでいけるあなたを礼拝させてください。そして今週の私たちの歩みの糧となり導きとなるように、御霊なる神様がこのひとときを用い祝福してください。はじめにあたり私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 本日はサムエル記第2、14章全体をテキストとして見てまいります。ダビデは11章でバテシェバとの姦淫の罪、またその夫ウリアを殺害する罪を犯しました。彼は預言者ナタンからその罪を指摘され、告白をし主の御前に許されました。しかし許されたからといってその罪に伴う苦しみは免除されませんでした。いろいろなことがその後の彼の生活には望むようになっています。前回見ました13章では大変なことが起きました。長男アムノンが腹違いの妹タマルを力ずくで辱めるという事件が生じました。そしてそれに怒ったタマルの兄三男アブサロムが長男アムノンを暗殺するという出来事が起きました。皮肉なことはこのダビデの息子たちはダビデの罪をコピーしたということです。一人は性的な罪、もう一人は殺人の罪。預言者ナタンは12章の10節から12節であなたがしたのと同じような幸いが災いが今度はあなたの家の中から起こると言いましたが、果たしてその通り現実にそのことが起こり始めたのです。ダビデは自分勝手な欲望によって他人の家庭を破壊しましたが、今度はそれと同じ息子たちの罪によって自分の家が破壊されようとしていたのです。このようなダビデの罪の刈り取りはまだ終わりにはなりません。なおその続きが今日の14章に記されています。今日の箇所に出てくる主に3つの人物に注目して読んでまいります。まず今日の章で行動を取ったのはダビデの軍団長のヨアブという人でした。今このアムノンを殺した三男アブサロムは母方の実家に逃げています。ヨアブはこのアブサロムとダビデ王との関係回復を図ろうとします。なぜでしょうか。それは長男アムノンが亡くなった今、三男アブサロムがダビデ王の後継者になるべき人だと彼が考えたからでしょう。3章にダビデの息子たちのリストが出てきましたが、そこに出てきた次男キルアブという人は以後名前が出てきませんので、早く死んでしまったのかもしれません。したがって三男アブサロムを外国の地に追放したままではこの国の将来が危ない。もしダビデの身に何かが起こったら国は大変な混乱状態に陥る。そこで軍団長のヨアブは早くにこの親子関係を修復し、イスラエルの国の体制をしっかりしたものにしておかなければと考えたのでしょう。そこで一つの作戦を立てます。それはテコアにいる知恵の女を連れてきてダビデに話をさせることです。その彼女とダビデのやり取りが本日読みませんでした4節から20節のところに記されています。ここを見ていただきますと、私たちが思い起こすのは12章に出てきた預言者ナタンの言葉ではないでしょうか。一見雰囲気がよく似ています。どちらも例え話を持って語り始めて、実はそれはダビデのことだと気づかせるような流れになっています。そしてダビデはそれによって行動を変えていきます。ところが大きな違いもあります。それはテコアの女の話は主から出たものではないということです。12章で見ました預言者ナタンの言葉は12章1節に書かれていた通り主が使わしたものでした。それに対してこのテコアの女は誰から使わされたでしょうか。ヨアブでした。ですからこれはヨアブの人間的な知恵によって始められたことであったと言えるのです。内容を見てもそのように思います。テコアの女が語っていることは一言で言えば殺人を犯した人に裁きを下さず、そのことよりもまず家の将来を考えて彼を復帰させるようにというものでした。ダビデに当てはめれば、殺人を犯してしまったアブサロムを追放したままにはせず、国の将来のために彼を迎え入れるようにということでした。 って、これが神様の御心でしょうか。預言者ナタンはダビデのもとに来て何をしたかというと、まず罪を問うことでした。ところがこの女が言っていることは、罪はそのままで、まずは体制維持を図るということでした。これはまさにヨアブの考えです。しかしダビデはそれにまんまと乗せられて、王様としての誓いをした以上、アブサロムを呼び戻さなければならない状態へと追い込まれます。21節でダビデはヨアブに、よろしい、その願いを聞き入れた、行って若者アブサロムを連れ戻しなさいと指令を出します。こうして神の導きによるというよりは、人の思惑に操作される形でダビデは動くことになったわけです。さて、2人目に注目したいのは、呼び戻されたアブサロムです。彼について25節から27節には注目すべきことが書かれています。それは彼が美男子であったということです。足の裏から頭の頂きまで非の打ち所がなかった、もちろん表現の仕方でありましょうけども、足の裏から非の打ち所がないと言われています。どんな人なのか一目見てみたいと少なからずの人が思うのではないでしょうか。さらに26節には髪の毛が豊かであったとも記されています。昔もやはり頭の毛が薄い人よりも髪がふさふさしている人の方がモテたのでしょうか。毎年年の終わりにはそれが重いので買っていたとあり、その重さまで記されています。きっとその目方がご自慢だったのでしょう。27節にはその家族のことが記され、娘も美しい女だったとあります。つまり美形の家族であったのです。ヨアブがこのようなアブサロムを見て、早く次の王にと考えて行動したのも分かるような気がします。しかし聖書に親しんでいる人なら、逆にこういった記述は不吉な印だとも見えてくるものです。このアブサロムのようにかっこいいイケメンで思い起こす人は誰でしょうか。それはイスラエルの初代王サウルです。第一サムエル記の9章で彼について、美しい若者でイスラエルの中で彼より美しいものはなかったとか、彼は民の誰よりも肩から上だけ高かったとありました。そのサウルがどんな人生をたどったかを私たちはこれまで見てきました。そのことを思うとき、人の外面は霊的な祝福を保証しないということがわかります。むしろ主が語られた言葉、人は上辺を見るが主は心を見るという御言葉が思い起こされます。またここで彼の豊かな髪の毛のことが言われていますが、多くの仲介者が指摘するのは、この彼の豊かな髪があだとなって彼は後に命を落とすということ。森の中をラバに乗って逃げたとき、このご自慢の髪の毛がたくさん生えている頭が木に引っかかって、彼は身を滅ぼすのです。そのことを思うとき、何が祝福であるかはわからないなと思わされます。髪の毛が多い方がいいとは限らない。ない方が祝福かもしれない。むしろ大事なことは、外見がどうかではなく、その心が神に対してどうであるのかと。いうことであると。ではその心は、アブサロムの人柄はどうであったかが28節以降に記されています。そこを見ると分かるのは、アブサロムは怒りっぽい人であったということです。ヨアブがさっぱり自分を王様のところに連れて行ってくれないからといって、彼は家来たちに命じてヨアブの畑に火をつけさせ、そして強引に彼を呼び出します。怖い人です。さらに呼びつけたヨアブに話をした32節の言葉を見ても、彼は自分が犯した罪についての一言の反省も悔い改めもありません。32節の最後に、もし私に咎があるならうんぬんと、まるで自分は少しも悪くないかのように堂々としています。果たしてこんな彼がダビデの後継者にふさわしい人なのでしょうか。テコアの女はこのアブサロムをただ迎え入れるべきだとダビデに迫りましたが、 この彼をそのまま受け入れることが本当に主の御心なのでしょうか。こういったこの章の中で私たちが一番注目すべきなのはやはりダビデでありましょう。3人目にこのダビデに改めて注目します。本来彼は殺人を行ったアブサロムを追いかけていってでも取り扱うべきでした。王として適切な対処をすべきでした。しかし彼は何もしないまま時間だけが経過しました。そんな中ヨアブの作戦にはめられてアブサロムを連れ戻すことになりました。これはこれである意味のチャンスです。この時こそアブサロムを正しく取り扱えばよい。ところがダビデは彼に向き合いません。エルサレムまで呼び寄せておきながら私の顔を見ることはならぬと面会を拒絶します。これでは何のためにエルサレムに来たのかとアブサロムが苛立つのも自然です。そうしているうちにアブサロムの怒りが爆発しヨアブを通して力ずくで面会を求めてきます。さてこの時はどうしたか。33節にその面会の様子が記されていますが、ダビデはここでもアブサロムの罪を問うていません。ただ口づけだけをしました。そしてこの口づけも心からのものではないようです。久しぶりの親子の再会なのに感動的な様子が少しもない。会話もない。冷たい雰囲気が漂っています。これはダビデの中にアブサロムをそのままで受け入れるわけにはいかないという葛藤があったからでしょう。それならばそれで罪を問えばいいのに、それもしない。中途半端です。そしてこの王とアブサロムの微妙な関係が次の章で悲劇に発展します。アブサロムはこのようなダビデに不満を持ち怒り、自らが王座に上ろうとして反乱を起こします。そしてこのアブサロムの反乱によってダビデはこれから大変な逃亡生活を強いられることとなるのです。私たちはここに何を見るでしょうか。それはダビデの罪がもたらしているさまざまな悪影響ではないでしょうか。彼がアブサロムの罪をきちんと取り扱えないでいたのはなぜか。それは先に見たように自分が犯した罪と関係していたからでしょう。アブサロムが長男アムノンを殺したのは長男アムノンが自分の妹タマルを凌辱したからでした。その時点でもしダビデが正しく長男アムノンを取り扱っていたならばアブサロムはそこまでしなかったかもしれません。ところがダビデは自分自身も姦淫の罪を犯したからか、あるいは自分の息子への可愛さゆえか、その問題を2年間も放置しました。その結果アブサロムはあのような行いに出たのです。そしてもちろんそういう理由があったとしてもアブサロムがしたことは大変な罪です。ところがダビデもこれと同じ罪を犯しました。そのため殺人を犯した息子に毅然とした態度を取ることができない。ここにダビデの罪が以後の彼の生活に心理的に重大な影響を及ぼしていることがわかります。また問題は心理的側面にだけあるのではありません。彼の罪は息子たちにコピーされています。その罪は周りに伝染し広がっています。いわば社会的影響を与えています。そしてダビデの思いを超えて彼の家族に猛威を振るい始め、今や手に負えない大変な状況に発展しようとしていたのです。私たちはここから改めて警告を受けます。それは罪とはこのようなとてつもない影響を自分自身と周りの人々の生活に及ぼすということです。悔い改めればすぐ解決するというような単純なものではない。それは私たちと私たちの周りの人々の生活のいろいろな局面に予想もしないような影響を与え、 やがて私たちはそれらの刈り取りをしなければならなくなる。私たちはすでに11章で犯したダビデの罪のため、それ以後の12章、13章、そして今日の14章と彼に災いが降りかかってきたのを見ました。どこまで続くのかと思ってこの後見ていくと、なんと15章、16章、17章、18章、19章、20章と、すべてダビデの姦淫の罪に端を発する災いの記録が記されていきます。主はナタンを、預言者ナタンを通してダビデにその罪の刈り取りがあることを宣告されましたが、その宣告の成就を私たちはまだまだ見ていかなくてはならないのです。これを見て私たちは恐れを抱くべきです。警告を受けるべきです。そして自分の歩みに一層注意深くなるものとならなければなりません。と同時に、私たちは希望を失わないようにもすべきであると思います。神の正しい裁きがこのように実行され始めています。先の宣告は少しずつ成就していきます。しかし同時に私たちが心に覚えているべきは、このようにダビデを導いている神は彼を許してくださった神様であるということです。ですからその神はここにも何らかの目的、また計画を持っていてくださるに違いない。神様はこのような災いの連続によってダビデを終わりにされることはないのです。この厳しい懲らしめを経て、厳しい学びの過程を経て、必ず彼に益をもたらしてくださる。彼を許し、彼を受け入れ、彼をこの時も育んでくださっている方として、必ずここからも祝福を取り出してくださるはずです。ですから私たちも主の前に罪を告白し、許しをいただいたならば、どんな中でも希望を捨てないようにしたい。なおダビデのような困難な道を通らせられるかもしれませんが、主がすべてを御手に収めて導いておられます。彼をこの後も見捨てずに、なお導いてくださる主のお姿を、続く章を読み進めながら見上げて、私たちも主に望みを置き、日々悔い改め、罪の自覚を一層深くし、そうして主の恵みの道を歩ませていただくものでありたいと思います。お祈りいたします。聖なる神様、ダビデの家にはさらに悲劇が続きます。犯した罪のためにダビデはきちんとした対処ができず、次の章で見る息子の反乱の元を作ってしまいます。罪がもたらす結果はなんと恐ろしいことでしょうか。そのことを覚えて、今一度罪を犯すことを恐れ、そこから離れるものであらせてくださいますように。一方でこれらすべてはダビデを許してくださったあなたのお取り扱いであることも思います。あのダビデもこれほどまでに厳しい中を、いやこれからさらに厳しい中を通らされます。その記事を読んで、私たちもどんな中でも失望してしまわず、あなたを見上げ続けるものとさせてください。なお見捨てずに導いてくださるあなたに望みを置いて、罪を悔い改め、その自覚を深くし、あなたに従っていく民の歩みへと、私たちの心を強め、お導きくださいますようお願いいたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。